ちょうど私がフィリピンのお話をしたんですけど、小林先生もフィリピンで働かれていたので、なんか今日はフィリピンからのお話みたいになりますけど、そういうわけではないんですね。私が礼拝を一生懸命作っておりましたら、あなた明日のお話の題は何、今日 の第一礼拝で家内がピアノでしたので、そういうふうに聞かれましたので、今日のお話の題のことをお話ししましたら、その経緯は何って言うんですね。それ考えるって言うんだよ。でも考えるではないんですね。じゃあキツネ、いやキツネでもない、コアラ、コアラでもない、何かしら。間違っても私はパティシエじゃないのでケーキではないんですね。はい、そんなふうな話をちょっとこう今付け加えましたけど、そういう話をしました。降りてきませんね。お話をしている間に降りてくるかなと思ったんですけど、それで皆さんに、私が大体ここに立ちますと、もしかしたらああいう話じゃないかなっていうふうに思われる方が、だんだんそういうふうに思う方が多くなってきたと思うんですね。で、私の方も皆さんに悟られまいとしてですね、いろいろ工夫をいたしまして、興味を持っていただけるようにですね考えまして、そこで今日ついた題名がですね、こういう題なんです。川原牧師が先週創造のお話をいたしましたけれども、その創造のお話の中で、私がお話を聞きながら思い出したことがありました。それは私が持っている本の中に化石の話が出ているんですね。で、その化石の話っていうのはアメリカであった、これ実際にあったことなんですけど、下水管を詰まってしまったので取り壊さなきゃいけない、で下水管を取り替えたんですね。そしてその下水管を、なぜどういうものが詰まってるのかな、中を割ってみましたら、石が入ってたって言うんです。こういう丸い石がですね、下水管ですから丸いですね。で、それは自然にそこに石が詰まったのか、よくよく見てみると、その塊の中に一つの鍵が入ってたって言うんです。鍵で、昔から鍵は使われてますね。もう何百年も前からだから、鍵が入ってても、石の中に鍵が入ってても不思議ではないと思うんですね。ですけど、あれと思ったのは、その鍵が自動車の鍵だったんです。で、自動車の鍵がその石の中に入っていたんですね。で、それは言ってみれば化石みたいになってたわけです。どういうふうに化石ができてきたのかって説明するのに、何千年とか何億年経たないと化石ができないっていうふうに本では説明しています。でも本当にそうなんでしょうか。第一、身のついた魚の形の化石なんていうのは何万年も経つはずがないんですね。その前にみんな食べられてなくなってしまいますよね。だからあれはもう一時の間に瞬間的に閉じ込められて、腐らない前に型が刻み込まれなければ化石は出来上がらないんですよね。はい、また別の本、同じ本の中の別のページには、それは日中開いている葉っぱがあるんですね、シダの仲間の。で、それは日中でないとそのシダは開いていないんです。だけどその化石は開いたまんまの化石になっているんです。で、考えられることは、本当に短い間にその歯が閉じる前にそれが閉じ込められなければ、そういう状態の化石が生まれないっていうことですね。だから化石ができるその過程というのは、決して何千万年とか何億年も経たないとできないという、そういうものではない。で、そのことは川原先生の話を聞きながら、 頭の中で思い出しておりました。さて今日は自然に隠された創造の技、そのお話をしたいと思います。福音社、横浜ですね、昔は保土ヶ谷と言いましたけど、今は旭区上川町、そこに福音社がありました。もうなくなりましたけども、で今あるのは三育の横浜の三育小学校と、それから老人ホームがあります。で、少し上の方の場所に福音社で働いていた方たちの住宅がずらっと並んでいます。でそこの庭にですね、これが落ちてます。これは何か、これ陸貝と言います。陸にある貝です。巻貝の仲間です。左巻貝がほとんどです。よくよく注意してみると、庭の隅に、もちろん地面の方がいいと思うんですけどね、こういうふうに石じゃなくて、あるいは土の地面にですね、こういう貝を見つけることができます。卵です。色が変わっているのはだんだんこう孵化が近づいてきているものです。その一つを取り出してみると、指先に乗せることができます。見えますか。これが私が今日お話ししたい、神様が私たちのために隠された生き物です。といってもこの生き物そのものが隠されていたわけではないんです。実はこれです。ああ、ケイトはカタツムリのことか。カタツムリのこと知らない人いますか。見たことのない人いませんよね。じゃあ皆さんにお尋ねしますが、啓蟄っていうのがありますね、カレンダーで。春になると虫が地面から出てくるっていう。その頃カタツムリも出てきますか。聞いてます。カエルが出てくるって話は聞きますよね。だけどカタツムリはいつですか。カタツムリはほら6月でしょ。6月だったらカタツムリの時だって分かりますよね、季節だって。じゃあなんでカタツムリは6月なんですか。考えたこと終わりになります。カタツムリが産卵しているのです。なかなかこういうのは見れませんね。50個から100個ぐらい産むそうです。殻の大きさこんなもんです。これが1ミリですから、1ミリ、2ミリ、3ミリないですね。この大きさは 2.5 ミリ、まあでも体が出てますので3ミリぐらいの大きさです。非常に小さいですね、生まれたばっかりのカタツムリ。でも中には本当に小さいカタツムリもいます。この程度で大人というカタツムリもいるんですよ。何を食べているかというと葉っぱです。もう穴が開いてますね。食植性、食べる草ですね、植物いっぱいいますね。はい、50個から100個ぐらい生まれますから、まあ、育ち方は食べ物を食べる量によるんでしょう。たくさん食べる子はよく育ちます。食べない子は大きくならないんですね。だからぜひお子さんを大きくしたい方は頑張って食べさせてください。6月雨季のシーズン、カタツムリが元気になります。ところでカタツムリはなぜ6月になると元気になるんですか。よく見かけるカタツムリ、大人になったカタツムリです。さっきの殻に比べて殻が大きくなってますよね。どういうふうに大きくなったんでしょう。そのからくりをご存知ですか。これ多分世界最大級のカタツムリの一つじゃないかなと思います。手の大きさから見ても分かりますね。長さ20センチはあるでしょう。名前は メノアフリカマイマイ。そうそう、私たちはカタツムリと言いますけれども、学問上ではマイマイというんですね。マイマイ。ですので、このマイマイを、カタツムリを食べる虫のことをマイマイかぶりと言いますね。余談ですけど、これ外国にいる、面白い名前ですね。ドミニカっていうんですって。サラサマイマイ科のカタツムリだそうです。大きさはこれ25ミリぐらいの大きさです。色鮮やかな貝です。これもカタツムリなんですね。どこに住んでるかというと、パプアマヌス島という島にいるそうです。なぜ緑色なんでしょう。理由はこのカタツムリが住んでいた場所です。このカタツムリは木の上に住んでるんですね。で、木の上に住んでますから、そこは緑の葉に囲まれています。で、緑の葉の中に緑色、保護色になって、まあ鳥とか他の生き物から、動物たちから身を守ることができるわけです。さて、人間ってすごいですね。何でも食べちゃう。どっか外国のある地方ではこれが美味しいんだそうですね。高級料理で、お金持ちの人はよくこれを食べるそうですが、この中にお金持ちの方、カタツムリをお食べになった方おられますか。一品ぐらいだったら食べてもいいんじゃないかなと思うんですね。いや、食べてもいいんじゃないかっていう言い方はおかしいですけども、食べてみたい気がしますね。好奇心旺盛の方であれば。久木田先生、あります？ありません。失礼いたしました。はい。で、このカタツムリはどこで集めてきてるんでしょう。カタツムリ牧場があるんですね。まあ、牧場とは言わないんですけど、養殖場です。ブドウ畑にこのカタツムリを放して、そこで産卵させて、そこで繁殖させてっていうか、養殖ですね。養殖させて増やして、そして食用にするそうです。ですので、あの管理が非常にきちんとしているので、私たちがそこら辺で見るカタツムリとはわけが違って、衛生的にもちゃんと食用として大丈夫、そういうわけです。さて、6月です。もうこの6月というこの絵の中にもうカタツムリがいますね、はい、なぜなんでしょう。なぜカタツムリは6月なんでしょう。確かに、森の、森林植物園に行きました。で、森林植物園に行くと、あそこにアジサイ園っていうところがあります。で、そこに行きますと、いっぱいアジサイ、いろんな色のアジサイがありますが、そこでこのカタツムリを見ることができます。これ筋が一つしかないので、一筋マイマイと言います。で、さっきのはご覧になってました、注意深く。あそこにあったのは二筋マイマイで、他にはですね、今あのお料理の中見ました？これ何マイマイでしょうね。 1,2,3 かな、筋がこうありますね。もしかしたら筋が3つあったら2筋マイマイと言います。そうやってあのカタツムリの種類を分けてるそうです。だから子供にカタツムリの種類知ってるって言ってね、多分分からないと思います。そこで親として、ほら、一筋マイマイがいるでしょ、二筋マイマイだっているのよ、ほら、2筋マイマイもって言って、カタツムリの種類を教えてあげることができて、ちょっと鼻が高くなります。さて、カタツムリの秘密。何をしてるんでしょう。あら、大変。昼寝をしている間に、若い女性の顔にいつの間にかカタツムリが登ってきた。そういう写真でしょうか。ではないですね。女性が顔にカタツムリをわざわざはわせています。 それはカタツムリが美容に役立っているからです。されたこといますか？された方、じゃあ美肌がいい人がいますよね。美肌っていうといいでしょ。効果があるんだそうです。なんとまあカタツムリ粘液を使って美肌クリームが作られているそうです。あのカタツムリの何を使ってるんでしょう。そうです、貼った後に残るテカテカ光っているものがありますね。カタツムリのネバネバ液はエピフラムと呼ばれ、乾燥するセロファンや障子紙のような質感の膜になり、あのカタツムリの、あの体が殻の中に入って、見たことありますか？その体の中に入っているカタツムリを取り上げてみますと、そこに薄い膜ができている。それを見たことある人いると思うんですね。それです。でそれはあのカタツムリはいつも濡れた体してますから、乾燥から守るわけです。じゃああのセロハみたいなピーッと膜ができると、カタツムリだって呼吸しないといけませんよね。窒息してしまうんじゃないかなと思いますけども、実はその薄い膜のところには非常に小さな穴が開いていて、呼吸するのに差し支えない、窒息しないようになっているそうです。さてそのネバネバを取って採取して、それでもってクリームを作りたいんですけども、カタツムリが張った後のものを剥がして集めたって大した量じゃないですよね。でそこである企業がどうしたかというと、このネバネバ液をどうやって取り出そうかな、これですね。でいろいろ考えていろいろ実験して、そしてついに見つけました。カタツムリを驚かすと粘液がいっぱい出てくることが分かったんです。でどうやって脅かすんですか、分かります？それはあのお面をかぶって割ってやればみんな驚きますけど、カタツムリは、でそれは残念ですけどここに書いたんです、企業秘密。これがカタツムリのクリームです。買いになったこと、お買いになったことある人います？いません。じゃあカタツムリのクリームを見たことのある人いますね。います。ああいますね。じゃあこれはない。そう、家内がですね、韓国に行った時ですね、カタツムリのフェイスマスク手に入れてきました。これがそれです。カタツムリの絵が出てます。見えます？これあのなんかヌヌヌヌしてるんですね。でそれをこう出しましたらパックになってますから、顔にピッと貼ってですね、彼はこれ持ってるだけで使わないので美肌効果があったかどうかは分かりません。さて2年前ですね、我が家のトイレが壊れたんですよ。それで直さなきゃいけないので、どうしたかっていうとですね、あの2年前に新しいのに取り替えることにしたんです。でこのメーカーのこの製品を選んだんです。もちろん選んだのに理由がありまして、性能がいいからです。でその性能が2つありました。皆さん、これこのトイレのこの陶器っていうか、お使いになってる方いますか？いません？え、じゃあ私の家だけですかね。でこれはですね、ここに何か書いてありますね。目のいい人は読めます。目が、あの見えない人はぜひ眼鏡をお買いください。さてこのトイレを買った時に2年前、私もね、まさかこれがカタツムリに関係があるとね、あるとはもう全く知りませんでした。ただ2つの性能に惹かれたんです。1つは何でしょう、水が節約できるタイプだからです。なんかそういう宣伝聞きませんでした？でもう1つは汚れにくいというんです。この2つの理由でこのトイレを買いました。で確かにですね、水の量が少ないんですよ。 普通のだったらこうレバーをピーってやるとですね、ジャーッと流れてしばらく時間かかりますよね。でもこのトイレの場合はレバーをヒュッてやるとジャッスーなんですよ。早いんですね。水の量が違うんです。明らかに使う量が減りました。これ渦を巻いて流れていってきれいにねしてくれるんですが、水できれいに流れるのと同時にここに汚れがつきにくいんですね。でよしばいいのに、私は自分が選んだ責任もあってですね、トイレ掃除を頑張ったんです。それで後で気がついたんですね。このトイレは汚れがつきにくい構造になっているんですが、掃除をするときには気をつけてくださいと、こういうふうに掃除をしてはいけませんという注意書きがあったんですね。でそれを私はろくすっぽよくも見ないでですね、最初は汚れないな汚れないなと思ってたんですけど、少し汚れがついたなと思う頃にやってはいけない掃除方法でこれをやってしまったんですね。ですから今もきれいなんですが、汚れが少しつきやすくなってしまったんです。でそれはこの表面のせっかく施されていた特殊な汚れのつきにくいその形を私が壊しちゃったみたいなんですね。さてその様子ですが、ここにこう書いてあります。カタツムリの防濁技術は水洗トイレにも応用、防濁抗菌加工を施した製品プロガードと従来製品の比較、これが従来製品です。こっちがプロガード、全然違いますね。汚れ方がこんなに違うんです。トイレ掃除はお好きですか？きれいに使うってことは大事なことですし、きれいだっていうのは大事なことですけども、できればそんなにしなくても汚れなければ一番いいですよね。で皆さんこちらの方をお買い求めになるんじゃないかなと思うんですね。会社のことは言いませんけど、さて、さらに建築業界で話題になっている工法の一つに、汚れが落ちやすい家の外壁材が外壁材があり実用化されています。それがこれです。お聞きになったことありますか？まさにこれを取り入れている会社が我が家にそういう営業マンの人がやってきまして、ペンキどうでしょうか、それはペンキだったんですけども、でその時に持ってこられたそういう小冊子ですね、会社のことを紹介する小冊子の中にこういうものが含まれていたんですね。ナノ浸水タイルってお分かります？お分かりになります？でこれはどういうことかというと、ナノ浸水タイル、泥やほこりで汚れても雨が降れば自動的にきれいになる不思議な外壁材。このタイルを作り出した技術もカタツムリから教わったものでした。ご存知でした？カタツムリです。じゃあカタツムリのどこから教わったと思います？カタツムリ今これ何してるんでしょう？実はこれが口なんですね。よく見たらこれ口ですよ。でこの殻のところ、核皮って言いますけど、核皮のこのところに何をしてるんでしょう？ここよく見るとここずっとここのところ、この外側のところがなんかこちらの方に比べてなんか薄いと感じません？ということはこの今カタツムリは自分の殻のここを少しこう何て言うんですかね、お家を広げてるって言ってるんでしょうかね。そういうふうにしているように思います。でよくこの殻を見るとですね、なんとなくこう筋がありますでしょ。人間は年を取ると顔にシワができますよね。カタツムリの殻もこれ古くなったからシワができたんでしょうか。カタツムリはこんなに若くてもですね、十分にシワがあるんですね。ありますね。だからこれは古くなったとか新しくなったそういう問題ではないんだろうと思います。 カタツムリは一体どうやってこの殻を核皮を作っているのでしょう。それは今見た通りですね、口で作っているんですね。でその成分は大理石と同じ成分のアラゴナイトとタンパク質の複合剤です。タンパク質は汚れの原因になりやすいんですね。油と相性が良いため汚れやすい物質ですが、殻に油を垂らしてみると、カタツムリの殻ですよ、見事に弾かれてしまいます。油を垂らしてみると、なぜ表面層のタンパク質なのに、表面層がタンパク質なのにカタツムリの殻には油がつかないのでしょうか。そこにはカタツムリの皮の表面に見える筋に、この筋に秘密が隠されていたのです。カタツムリの殻表面の拡大図です。これは光学顕微鏡で拡大したものです。この筋を観察してみると非常に微細な溝が形成されていて、これ全部溝ですね、全部これ溝です。だから凹凸があるわけです。ここに秘密が隠されています。この溝に水がたまる仕組みになっていました。この一つ一つの溝に、このへこんでいるところに水がたまるんですね。まあまあ水がたまるといっても本当に小さな水の、まあ、分子って言っちゃ言い過ぎですけども、まあ、そういう小さな水の塊がとにかくこの溝の中にびっしり入り込んでいます。じゃあカタツムリはこの溝をどうやって作ったんでしょうかね。でこれが実はさっきの汚れを落とすこととどう関係があるのでしょうか。この仕組みを作り出していたのは、口から出す殻の成分の粘液と、その粘液を殻に塗るときに使う口の仕組みによって作られていました。じゃあどうして微細な溝が出来上がるのでしょうか。カタツムリは意図的に汚れをつきにくくするために溝を作り出していたのでしょうか。そう思います。もしそうだとすると、微細な溝を作ることによって汚れにくくすることをカタツムリは知っていて殻を作っていたことになる、なりますが、本当のところはどうなっているのでしょうか。カタツムリが意図的に作り出しているとは到底思えませんよね。ではカタツムリが意図しないのにその仕組みが作り上げられていたのはどうしてでしょうか。で考えられることは、カタツムリの持っている口の仕組み、歯舌が重要になっていることが分かります。カタツムリの口の中は歯舌という仕組みになっているんですね。歯の下と書くんですね。でこれは電子顕微鏡でカタツムリの殻の表面を見たものです。この溝をナノサイズの電子顕微鏡写真で観察すると、細かい溝の一つ一つに水分を吸着して汚れが落ちやすい構造を作っていました。カタツムリはこの構造を意識して作っているではなかったんですね。汚れがつきにくいことを考えて殻を作っていたのでもなかったんです。でも汚れはついていないんです。本当のところ、カタツムリは殻を作って身を守るだけだったと思います。あるいは体が大きくなったので殻を大きくしているだけなのに、それが同時に汚れにくく洗いやすくきれい清潔さを保つ殻を作っていることにつながっていたんです。 というのは、まあ、そういうふうになっているというのは本当に驚きではありませんか。カタツムリは知らずしてすごい仕組みを背負って生きていたのです。ではその溝はどのように作り出されていたのでしょうか。カタツムリの口の中の様子です。カタツムリの口を見てみましょう。口の中に櫛のような筋が見えます。カタツムリは創造された時からずっと私たちの身近にいて、私の仕組みを知って殻に役に立ててくださいと思っていたかもしれないんですね。そう考えると人の知恵のなさに恥ずかしさを思えるのは私一人だけではないかもしれません。私たちは無知であったということですね。カタツムリについては身近にいても本当は何にも知らなかった、そうとも言えるのではないでしょうか。口の中にヤスリのような歯が見えます。これは歯舌と呼ばれています。この歯舌を使って炭酸カルシウム成分の入った粘液を殻に塗ることによって殻皮を作り出し、その皮みたいなものを作り出し、体の成長に合わせて殻の大きさを大きくしているのです。横浜三陸小学校で働いていた時に理科の勉強でカタツムリを飼ってたんですね。こういうプラスチックの入れ物にいて虫なんかを飼う。カタツムリが脱走したんです。で次の日朝来たらですね、ずっと壁を伝わって天井のところにいたんです。でご存知かもしれませんが、天井の上に小さい穴のいっぱい開いた石膏ボードのような天井の何ていうんですかね、天井を作ってる板みたいなのがありますよね。ご存知ですか。白っぽい穴のいっぱい開いた、であれって炭酸カルシウムが含まれてるんですね。で私はその時は知らなかったもんですから、そのカタツムリが上の方にいますから取るのが大変なので、そのままにしておいたんです。そしたらですね、大変なことになりました。カタツムリの通った後、その天井のそのカバーがですね、こう削られてたんです。この歯によって。そうしてその炭酸カルシウムの成分を取ったカタツムリは、それと体口の中にある粘液と混ぜて皮に塗って殻を大きくしていったんですね。そうして作り出された皮の表面の広い範囲の海藻に溝が作られていて、とても細かい溝が殻表面に広がり、常にその溝に水がたまる仕組みになっていて、そこに油を垂らすと水と油は反発し合う性質なので油をはじく。そこに上から水をかけると浮いている油はその水と一緒に流れ落ち、カタツムリの殻は雨が降れば汚れが簡単に落ちていたのです。だからカタツムリが6月に出てくる、雨の多いシーズンに出てくる。カタツムリはそのことを遺伝的に知っていたわけですね。でその頃出てきて一番また葉が食べ物が一番豊富になる季節ですね。体も汚れない。この仕組みを応用し、外壁材が空気中の水分を吸着してナノレベルの薄い、水分子膜を形成させることが、この会社にとってナノ浸水タイルを作り出した会社にとってテーマとなりました。実際人が触れて濡れていると感じるようでは日常生活では不適格です。さまざまに試した後発見したのが、シリカ成分を外壁材の表面に塗るという方法でした。乾燥剤ありますね。よくお菓子とかなんかこう水分を吸ってはいけないようなものに入ってますね。あれです。このシリカ成分は空気中の水分と強く結びついて、それを保持できる成分で、カタツムリでいう溝の部分に水をためる仕組みの代わりになっていたのです。 ナノ浸水タイルのメカニズム。1、タイル表面のマイクロガード層にあるシリカ粒子の水酸基が空気中の水分を吸着して非常に薄い水の膜を形成する。2、水分子膜上に汚れが付着する。3、汚れ物質は雨水とともに洗い流され、空いたところには新たな水分子が吸着して再び水分子膜が形成される。言ってみればセルフクリーニング効果。カタツムリは神様からの知恵でこのセルフクリーニング効果をはるか昔から当たり前のようにして持っていたのです。そして今人はその効果から教えられて人の生活を豊かにすることができるようになったのです。自然の神秘を深く探れば探るほど人間の無知と弱さを認めないではいられない。たしえない深さと高さがあり、見通すことのできない秘密があり、まだ踏み入れることたことのない広大な森林の分野が目の前に広がっているのが認められる。100年以上前にホワイト夫人はこのことを書きました。そして今もなお私たちはこの自然のこういうもの、カタツムリからハエからゴキブリから皆さんが信じられないようなそうした生き物から人間は多くの知恵を学び取っているんですね。身近な生き物の中に神様は自然を創造された時にすでに人が学ぶべき秘密を隠されていて、それを見つけ出すことによって人の生活が向上するようにと計画されていたことに人は気がついていないように見えます。しかし少なくても私たちクリスチャンは神様が人を愛して人のためにこそ自然を作り、その中に多くの知恵を隠されていたことを知るべきではないでしょうか。神様が創造されたこの自然は人類のために存在していることを忘れずに大切に守り、そこから学んでいくことが大切なのではないでしょうか。そして今朝、神様が創造されたカタツムリの存在を感謝したいなというふうに思います。そうするとこれから私たちが見るカタツムリを見る目は今までとは違ってくるのではないでしょうか。もっともっと自然を通して神様の存在を感謝し、神様のお恵みを感謝したい、そういう生活をしたいものですね。